建築系ラジオ。
じゃあ、続きまして第2部の方を始めさせていただきたいと思います。で第2部の方はですね、2部構成、3部構成です、ね、になってまして、セッション A として地方建築家のロールモデルを考える、でセッション B として海外経験は地方都市のでの活動にどんな関係を持っているのかという議題を挙げています。でその後に質疑応答ディスカッションの方をする予定なんですが、このセッション AB の途中途中でももし何か発言されたい方がいたら挙手をしていただいたらマイクの方そちらへお渡しするんでよろしくお願いします。じゃあ第セッション A の松田先生、司会の方お願いします。
はい、それでは今回の建築系フォーラム2010の、セッション、地方建築家のロールモデルを考えるというところに入りたいと思います。で、まずですね、今回の、一応その趣旨的なところをお話しますと、地方建築家、要するに地方都市で、活動する建築家が、どういうふうに、都市と関係を持っていくべきかやるとか、それから多くの地方でですね、僕も金沢にいたりしますけども、多くの人はやっぱり東京に行かないと、あるいは都心に出ないといけないんじゃないかということを考えられている建築家というのは、少なくはないと思うんですね。ただその中で、その地方にいるということがある種のデメリットではないということを証明するわけじゃないんですけども、そういう可能性をですね、今回その僕も入ってますけど4人の、建築家の中から、4つのロールモデルみたいなのを読み取って、でそれをある種、比較検討する、あるいは戦わせるみたいなことをやれればいいんじゃないかなと思ってます。で、その、地方と都市との関係ということで一つ、まず、ちょっと僕が思い出したことで言うと、実は、東京とその他の地方都市っていう関係は日本にはあるかもしれないです。ただ例えばですね、スイスだとチューリヒというのは第一の都市で、第二の都市バーゼルとありますけど、実は建築家はバーゼルの方が多分よく知られている人多いと思うんですよね。でバーゼルには例えばヘルツ・ワーク・アンド・ムロンがいたり、ディーナがいて、いろんな建築家は割とバーゼルで、活躍していると。バーゼルの方はもちろん小さい都市ですけど、それからポルトガルでいうとリスボンとポルトってやっぱりこれも第一第二の都市でありますけども、ポルトの方が建築家、知られている建築家はやっぱりアルバルシダであったりとか多いというところですね。もちろんリスボンの建築家も頑張ってますけども、なぜかその第二の都市の方が建築家が多かったりもすると。それから、オランダでいうとアムステルダムとロッテルダムってあって、ロッテルダム OMA、レム・コールハスやっぱりすごく有名ですし、で逆にアムステルダムの建築家っていうふうに言われるとパッと思いつかない。つまり建築は別に、メトロポリスじゃないといけないっていう必要性は本当はないはずなんですよね。そういうこともちょっと踏まえながら考えていきたいと思います。それから今回のその4人の、4つのモデルで考えると、実はですね、地方建築家は地方建築家っていう、名称がいいのかどうか分かりませんけども、ある種その何らかの、武器ですよね、建築以外の武器を持っていないといけないのかっていう話かもしれないと僕は思うんです。というのもここで挙げたそのアトリエモデル、往復モデル、プロフェッサーモデル、メディアモデルのうち土井さんがですね、アトリエモデルになっていて、いわばノーマルな活動かもしれないですよね。で往復モデルというのはそれにプラス、もう一つの都市を持っているので、松岡さんの場合は東京にこう行かれているわけで、往復しているわけで、もう一つ その拠点を持っているという意味で一つの、武器を持っているわけですね。それから、北川さんの場合は今度は大学というところで、プロフェッサーモデルとありましたけれども、大学でまた研究室も持たれていると、これやっぱり大きな武器じゃないかと思います。で、僕の場合はそのメディアモデルってつけられましたけれども、これはある種の媒体を持っているわけで、それが武器になるかどうか分かりませんけれども、プラスアルファであるというのは別に間違いではないと思います。でその中でいうとですね、土井さんにまず話をお聞きしたいんですけれども、ある意味その、最も正当的な建築家としてされているわけで、ところがこの4人の中でいうと多分仕事的に一番数が多くうまくやっているのは土井さんじゃないかなって、こうなんかねじれた関係もあるような気もするんですけども、その土井さんがこう他の3人に対してどういうふうに思われているのかっていうのを、土井さんからちょっと土井さん、松岡さん、北川さんで、僕と順番に一言ずつ他の人に対する、こう考えとか印象とか お話しいただければと思います。よろしくお願いします。
はい、なんかそんなにノーマルとかスタンダードにやってるつもりはないんですけど、やっぱり一番自分がやってる上で実際の敷地と関わったりお施主さんと話をしながらやっていくっていうのが、まあこうそれで実際の建物が出来上がっていくっていうのは、いろんなこう影響を受けて、いい影響も受けるし、思った通りにならないことがあったりするし、でそういうことが一番まあ楽しいので時間をかけてやっているというふうなことなんですけども、さっきの要するに、僕の20分のプレゼンテーションの中で、こう気持ちよく自分のプレゼンテーションをするだけならば、緑の中に立っている綺麗な建物だけを見せてもよかったんですけども、やっぱり最後にその非常にそういうテーマから考えると困難なプロジェクトになる、そのああいった広島の街の中の雑然とした風景の中に建物を建てなければいけないと、でその中にでもうどうやってそのなんていうか街に影響を与えるかっていうことを考えたときに、自分のやっているそのいわゆるノーマルなやり方でお施主さんのから依頼を受けて、その上で設計をするっていうことでは何か乗り越えられないことがあるなと、でそういうことをのその次のステップというか新しい可能性について今日はもう他の方に伺いたいという思いでちょっとそういうものも持ってきたんですが、その中でやっぱりその一番面白いなと思ったのは北川さんのプレゼンテーションは面白くて、ある種ゲリラ的にやっているっていうことがあって、別のその僕プレゼンテーションをした時に都市について考えるような会で話したときに、なんていうか都市っていうのは間違った使われ方をする方が楽しいんじゃないかなということを話したことがあって、例えば海外の都市なんかでこういう風景が豊かだなっていうのをこうみんなに挙げてもらったりすると、例えば、道路の外に出てカフェがあって、道路でお茶を飲んでるところがあったり、例えば公園で本を読んでる人がいたり、外で食事をしている人がいたりというふうに、本来は道路であるところで例えば食事をしている、本来はこう公共の場所でこう昼寝をしているというところの気持ちよさというのがある方がそのこう街が豊かになるということがあって、でそういうことを考えていくと、その何かがんじがらめになっている制度、ここは図書館だから本を読みなさい、ここは道路だから人が歩くところですという制度をどうにかして乗り越えていくようなことを、越境していくような活動がないと景観とか都市とかっていうのは美しくならないんじゃないかなと。でそういう意味で言うと、僕たちがいるその設計者っていう立場はそのまさに制度の中心にいる立場になってしまっていて、でそういう堅苦しさみたいなものがその今の一つの自分の可能性をちょっと制限しているようなところではないかなと思いました。で、それは北川さんのプレゼンテーションを見て、なんかそういうのをこうなんかゲリラ的に乗り越えていってるようなやり方っていうのがすごく印象に残りました。
はい、ありがとうございました。松岡さんからじゃあ、
はい、そうですね。僕は東京で事務所を開いてから、5、6年かな。で、京都と行き来を始めるようになって3年経ちます。で、京都にいるようになって、少し京都にも慣れてくるようになって、建築もしくはデザインの、で生きている人たちとの知り合いが非常に増えてきたんですね、京都で。で東京では作れないコミュニティが地方にはあるのは確か皆さん感じると思いますが、京都だから集まろうみたいなことがすぐ容易にできる規模が京都や、東京以外の都市ではそれが非常に簡単でですね、東京に行っても、 仮に渋谷のエリアにいても渋谷で集まろうなんていう話は全くなく、そういった意味で、東京の建築家たちは非常に孤立していますし、つながっているとしても大学の、つながりであったとか卒業した大学のつながりであったり、いた事務所のつながりであったりすることが非常に多いと思います。そこの点では、大きいなと。でなぜ、先ほど松田さんがおっしゃってたようにその第二の都市として、建築家が集まるかということなんですが、そこでは、ある偶然もあって、実は大きな都市が非常に国際的な都市があればそこにみんな集まってしまうということはありますね。東京やロンドンやニューヨークの場合にはそういうことが起こりがちだと思うんです。でそれはやはり都市のスケールのメリットを生かしているというわけではもはやないと。これ広島や京都でも十分なスケールのメリットはありまして、そこで手に入るいろんなさまざまなものはもう東京には劣らないものがあります。でもなぜあえて東京であるかということを考えますと、それはやっぱり建築の専門性が都市というものに関わらなくちゃいけないというところであると思うんですね。例えばですね、ちょっとサッセン、佐々木サッセンが言うように、世界がグローバル化して、IT 化していけば都市はもういらなくなる、都市がの存在が危うくなると言われましたが、彼女が言うにはむしろ、グローバル化と IT 化が進むにつれて都市はより巨大な都市はどんどんより巨大になると。でそれが最も最初に進んだのが経済の分野ですね。つまり金融の部分で、なぜかといえば、一見想像すると経済の部分というのは最もグローバル化していて IT 化しているとのはずが、実はニューヨークと東京と、ロンドンのすごく、狭いエリアに人が高密に集まっていることになってしまったんですね。翻って建築のテクノロジーとか建築の、ものの作り方を考えてみますと、グローバル化はほとんど関係ないと。かつ IT 化といってもせいぜい CAD を使う程度であって、高度にブロードバンドを使い切るというような世界でもありません。でそれでなおかつと東京とか大都市に集まる必要がなぜあるかというと、例えば快適な地方の、もしくはコンパクトで非常にやりやすい都市において建築家が、存在感を示すというところから弾き出された建築家であったり、もしくは、そこにいなければならない何らかの、ある活動しなければいけない、はっきりとその存在が示すことのできない曖昧な存在でそこに いなくてはいけないとか、もしくは、その都市そのものに対して、それほど大きな巨大な都市があるということに対して建築家が何ができるかという、なんていう課題を探すためにいるということもあるかもしれません。そういった意味でですね、建築家が東京に、吸い寄せられるということも理解できなくはないと。でそれは別に地方が特別という、地方と中央ということよりかは東京がちょっと特殊であるというふうに僕は考えたいなと思っているわけです。そういう意味でもう一度話戻しますと、京都のそのコミュニティから次第にちょっと大阪まで広がって、そこで非常に快適にですね、人と気になった人にすぐ会いに行って、でそこでいろんなコミュニティを形成できるということのメリットを感じています。で、これはこの皆さんのお話を聞く、今ちょっと松田さんがおっしゃったことにちょっと反応して、でプレゼンテーションの中でですね、松田さんがおっしゃってたそのメディアのことでちょっと、僕も、共感するところがありまして、一つ例としてですね、メディアとそれから実空間 その対立みたいなものは、おそらくはもうないんだろうなと思っています。でむしろ例えばですね、こういう時によく考えるのは写真家のソフィー・カルという方ですが、女性の写真家です。で彼女がですね、要はストーカーみたいな感じをして写真を、カメラを持ってですね、ある人をずっと追っかけ続けるんですね。でその人は気づかないままずっと写真撮って、 でその人が例えば海外に旅行に行けばそれにもついていって、で、いわゆるストーカー行為をしていくわけです。で彼は別にまた気づいていないと。で彼がどんな人であるかということをその写真の中でこう読み解いていこうということをするんですね。である時、まあ、それやってるうちにちょっとふと、じゃあ自分が誰かにこうストーカー行為されたらどうかと考え始めたんですね。それでまず探偵にですね、母親から探偵にこう依頼して、彼女が誰か、不倫しているという母親に依頼させて、私立探偵にずっと彼女を尾行させたんですね。でそれをずっと写真で撮らすということをさせたわけです。そうするとですね、報告書がやってきて、母親が受け取ってそれを彼女に回ってきたときに、全く見たこともない男の人と不倫してるっていうその写真が撮られてきたわけですね。つまりでそこには報告書があって、ここでこう終わっているみたいなことがこう書かれた、探偵ならではの文章の書き方で、そういう形式が気に入ったと彼女は言うんですが、でそこで撮られている私もまた気に入ったと。そのつまりですね、写真っていうメディアは、まあ、何か事実を伝えるというふうに、まあ、思われがちですけれども、実は全くそうじゃなくて、そもそもまず彼女が追っていた誰かと追われた彼女っていうことは、彼女はちゃんとその主体として関わって、しかもカメラという、まあ、比較的実証性の高いメディアを使っているわけだけれども、全く違うものが起きていると。で彼女の関心はむしろ写真が撮られ方とか、それにつけられる文章とか、そういったそのメディアがどういうふうにその、どういう癖があるかとか、メディアに対して人がどう反応するかみたいなことが関心であって、メディアと実際の現実との乖離は全くその関心がないんですね。で僕が思うのは、建築っていうのも実はちょっとそういうところに偏る面白さも十分あって、メディアに捉えきれない空間とか、メディアに捉えられる空間っていうこと以前に、メディアが建築にいつもこう傍らにあると。でいつ例えばコンペで模型写真をカメラに収めるときのその撮る撮り方っていうのは、リアルなものを撮ろうとしてるんじゃなくて、架空の何かを撮ろうと しながら、かつカメラの性質とか、さまざまなそのメディアをこういろんな方向からこうリサーチしてるんですね。でカメラってこういうふうに撮れるんだっていうこととか、なんか非常にメディアっていうのはその、道具としてしまうと面白くなくて、むしろそのメディア自体の、研究みたいな部分が あるんじゃないかなと。僕はちょっとこれまとまりませんが、すごくそういったところからも、感じています。はい、
今のはなんか僕に対する僕がコメントしないといけないような気がするので、先にじゃあ北川さんに順番で、はいはい、
今日、見させていただいて、僕は大学で設計製図を主に担当したり、現代建築、比較的こう海外行ったりするので、知り合いも多いので、そういう建築紹介するような現代建築論というので学部で教えたりとかずっとやってるんですね。でそういう中でやっぱり設計製図で課題出すと60人ぐらいが提出すると、その中でおおなかなかいいじゃんというようなものもあったりするんですね。でもうそのこう作品をずっと見ている上でも、やっぱりこうどうしても形の変形というかですね、こうモダニズムって産業革命が起きて、すごいこう建築に大きな変化を与えたんですけれども、その上に乗った建築のこう、どうしても変形の範疇に収まってしまうことって多々あるんですね。でそういう学生たちの、比較的優秀な学生たちの作品をもっと超えるというかですね、それに、一つのカッティングエッジを与えるようなものをやっぱり作らないといけないっていうのは、大学で教えながらついついこう自分の責任として感じたところなんです。つまりこう居心地がいいとか心地よいとか、そういうものとかですね、開口部の開け方とか、そういう型ではなくて新しいものを作らないといけないなということを感じたんですね。でそれ大学で教え始めてから感じたものでもなくて、実は、大学院の時に結構感じてたんですね。それはコンペに 僕も結構出してたんです。 M1 修士の1年生の時で、まあ、実地設計なんかも僕の研究室での先生やってたもんですから、そのお手伝いしながら夜な夜なとかもしくは2日ぐらい空いた時に、今まで考えてたことをちょっとまとめて図面にして、東京に送ると、まあちょっと運よくこう連続して出したもの全部通ったんですね。で評価されたような気持ちでいたんですけれども、ふとこう5つぐらい並べてポートフォリオを作った方がいいかなというふうに思った瞬間に結構愕然としたことがあったんですね。でそれはコンペに通ろうとしちゃってた自分がいて、つまりこう評価されようというかですね、その今でもそうかもしれませんけど、こうアイデアコンペなんかで連勝してるカリスマ建築ボーイみたいに言いますよね。でそういう感覚の人もやっぱりいたんですよ当時。僕の年だと中村博さんなんかコンペバンバン取ってたりとかして、で東京の表彰式といたりとか毎回いたりとかしたんですね。あと田村圭介さんっていう FA とか UN スタジオでも働いてた人なんかも時々あったりして、常にまあこうメンツ的にいたんですよ。でそういう中で、まあ評価のされ方みたいなのが結構ちっちゃい世界の中で起きてるんだなということを感じちゃったもんですから、でその時に海外の全くわけのわからない設計事務所に行ってみたいなっていうことがちょっとずつこう自分の中にふつふつと湧いてきて、でそれで SD とか AU とか見ては一番よくわからない、だけど何か必然性を持っているような事務所ということで、まあ、あと英語もちょっと心配だったので、大学には海外行ってなかったので英語も心配だったので、日本人の、まあ、パートナーもいるライザー梅本事務所に、まあ、最初飛び入りで行ったんですね。で、まあ、あとダニエル・リベスキンドっていうドイツの、まあ、当時ベルリンに事務所構えてた事務所にもちょっと働く経験があったりとかして、どちらかというとデコン系なんですね。デコンストラクティビズムって脱構築系の事務所にずっと行ったこともあって、なんていうかこうただ構築するとか変形するだけじゃなくて、まあ、幸いながらそういうところに自分で行ったんだなと思ったんですけれども、まあ、一度解体してですね、既成の概念を解体してそれをもう一度こう組み直していく、その論理を追求していくような考え方が自分の中に、まあ、芽生えてきたっていうのがあったわけです。だから今でもどちらかというとこう壁があって、そこに開口部をどういうふうに開けるかとか、まあ、家型とか今流行ってるけど家型がどうこうとかっていうことは、まあ、一切頭の中になくて、もう興味にもなくて、そういう社会事象ですね、建築の中の事柄ではなくて社会事象とか、一般の人たちが建築をどう見てるかとか、そういうことにすごく興味が、まあ、あったわけなんです。で、その延長で今その筋の人ってさっき言いましたけれども、まあ比較的こうちょっと危ない人たちというか、そういう人たちですよね。建築系ラジオで僕が出会いカフェ の, コンテンツ流した時もその筋の人から電話がかかってきて騒ぎ立てるなとかっていう、まあ、怒られたりもしたんですね。で、まあ、今回もあんまり具体的には言わないけれど、まあ、その筋の人ってですね、今こう教室ありますけど、これぐらいの面積で出会いカフェって大体営んでるんですよ、空きテナントで。で1ヶ月間その空間を経営することで、まあ、うん千万円儲かるんですね。すごい額なんですよ。でそれは単純に空間出会いカフェ行くと分かるんですけどね、出会いカフェが悪いわけじゃなくて、出会いカフェで悪い隠行、まあ、ですねする人は悪いけど、出会いカフェ自体は、意外にこう建築的に冷静な目でですね研究すると何かあるんじゃないかということを感じたもんですから、まあ、何回か通ったわけです。でその延長でずっとこう、まあ、リサーチ、学生も連れてリサーチするわけなんですね。で女性のコーナーもあるから、そこには女子学生連れてお願いして、そこに座ってもらったりとかしていろいろリサーチしてたわけですが、そこには衣装とかですね、こうつまりデザインとか、その心地よさみたいなものは一切ないんですね。あの人たちが考えてるのはいかにお金をこう稼ぐかしか考えてないんですよ。で空間のその隔ての仕方があるんですよ。男性スペースと女性スペースがあって、その男性スペースからしか女性スペースは見れない、つまりマジックミラー使うんですね。で、まあ、トークルームっていうのがあって、そこに行くと10分1000円でお話が女の子とできて、でそこで、まあ、着替えばちょっとデートしましょうかっていうぐらいの出会いの場でしかないのに、そこにはデザインが全くない。で、 ひょっとすると、まあ、その筋の人といろいろ真剣に話なんか聞いてると、まあ、下手な経済学者って言っちゃいけないけれど、経済学者下手なんて言っちゃいけないけれど、まあ、あの経済学者が考えるような経済の論理とは別で、一つのこう空きテナントが最大限できるこう経済的な効果については意外に その筋の人の方がよく考えてたりしたんですね。だって月10万円ぐらいのテナントの場所で、カフェっていう建築用途で申請してるんですよ。出会いカフェとかっていう、その風俗的なものではなくて、あくまで、カフェなんですよ。漫画喫茶なんですよ、基本的には。で、まあ、詳しい話はまたちょっと後で出てくるかもしれませんけど、そういうのを感じて、まあ、いわばこうデザインよりもその建築の中が持っているシステム、形をどうこうっていう、私が全く興味ないことよりもシステムを真剣に考えているっていうところからいくと、ひょっとするとレム・コールハスなんかすごく感動するんじゃないかなと思って、いつか連れてってあげたいなと思ってるんですけどね。で、そういう、まあ、あの地方というか、どちらかというとそのと、まあ、メトロポリス、ニューヨークはメトロポリスかもしれませんけれども、そういうあの情報が行き交っていろんなこう普遍性地味たものがインポートされてくる、つまりこうその都市が持っているオリジナルの文化を発信しているわけじゃなくて、いろんな情報が行き交って、いろんなこうインポートされたものが、まあ、常にそこで情報としても起きているようなところよりも、まあ、地方都市というか、もう少しあのちょっと距離を置いたローカルな環境が生み出すような価値っていうのはすごくあるんじゃないかなということを、まあ、感じて いつもやってますね。だからあの心地よさとかそういうことにあんまり興味なくて、だけど作るからにはしっかりこう感動を呼ぶこうものは持ってないといけないという感じを。
ちなみにその形よりシステムというのはすごく興味深いんですけども、それとこうプロフェッサー、モデルとかプロフェッサー的なものっていうのは関係があるんでしょうかね。
例えば
つまり大学で、まあ、その教えられているということと、うん、まあ、その北川さん個人が形にこう興味がなくて、うん、システムの方に興味があるっていうのは、うん、こう何らか北川さんの中でつながったものはあるんでしょうか。
まあ、あの研究も結構やってるんですね。あの大学でこういう活動だけじゃなくて、あの論文を出すとかっていうことも結構積極的にやってて、まあ、日本建築学会なんかに、まあ、ちゃんとした論文ですよ、起業しも年に3本か4本は出したいなということで、あの連続学生と一緒にやってるんですね。学生を指導しながら、で学生を育てることはやっぱり、まあ、大学の教員として着任している上では絶対にこう果たさないといけない責任であって、まあ、つまりこうそういうものが地方都市にいる建築家がやらないといけないこと、やれることというよりもやらないといけないことって意外にすごくたくさんあって、まあ、大学の教員としてやってる中で学生を育てるって絶対大事ですよね。でその時にこうバリエーションをいろいろ見せるだけではなくて、その一人の学たくさんいるんだけれど、とにかく会話するんですね。でその学生が持ってる可能性をとにかくその彼の頭の中で、論理的に構築できるようにしてあげることが大学で一番大事なことだと思うんですよ。新しいこうコンペに通らすとかそういうことは結果でしかなくて、論理的に物事をこう構築する、も建築の地区ですよね。建築ってそもそもそう構築していくことがすごく大事なのですから、そういう構築することを、まあ、すっごく比重を置いて設計製図でも教えてるんですよ。形のバリエーションとか教えるんじゃなくて、そうやって考えていくと、彼らなんかね30年後、まあ22で仮に卒業したとすると、その後40年も働いていると、40年後なんて建築 あの環境なんて分野なんてね全然変わってるはずで、つまり40年前って全然違うものでしたよね。メタボリズムがまだあった頃 でそういう40年後にも生きる論理的な物事の考え方をとにかく教えたいなということを考えてて、だから建築にもどちらかというと形のバリエーションという可能性を見せるだけではなくて、物事のこう自分の論理性をしっかりこう育んでもらうということに重点を置いているからかもしれませんね。
なんかそれを聞かせていただいて、ちょっと話がつながってきたような気がして、やっぱりその大学で特にまあ学生がこう結果をいくら出してもそれはその時だけなものであって、逆にその論理的に構築する何かこうそういうアカデミックなトレーニングを積むっていうのは、逆に言うとこう40年後にも通用するというか、ずっとこう培って、あのその後もずっと役に立つ力である、まあその構築する力ですよね。建築と 別かもしれませんけど、そういうものを大学で教えられているわけで、そこがちょっとすごく興味深いなと思いました。